旅鉄路線図。今回の路線は紀新線です。この路線は兵庫県姫路市姫路駅から岡山県新見市新見駅までを結ぶ全長 158.1km の路線で、駅数は36。1923年大正12年に津山から美作大井分けまでが開業、1936年昭和11年に全通しました。今週は栗原かげりさんお休みですので、お席宅一人で語っていきたいと思います。紀新線、この名の通りですね、姫路の姫、それから新見の新という字ですね、これを合わせて紀新線という名称になっております。姫路駅はもう皆さんもご存知ですね、人口54万の都市でございますが、この播磨灘に面する姫路駅から、だんだん山の方に分け入っていきまして、中国山地、そして吉備高原に囲まれた津山盆地へと向かっていきます。で、結構山の間をこう縫っていくので、結構山道の路線が多いのかと思いきや、意外と姫路の周辺なんかはもう都市部という近郊区間という感じでございますね。この路線は全線非電化でございますが、以前はですね、山陽地方と山陰地方を結ぶ陰陽連絡路線の一つになっていました。山陽と山陰を結ぶ路線というのが結構ね、多くありますけれども、その中の一つということだったわけですね。全線非電化の、完全なローカル線になっております。運用は大きく3つに分かれていまして、1つ目が姫路から佐与、光月の間の、この近郊区間、それから佐与から、津山まで、そして津山から新見と、この3つに大きく分けられるという感じです。全線を通して乗ることができる列車は今のところもうなくなってしまいました。この紀新線は2つの支社に分かれておりまして、姫路から、光月までが近畿統括本部神戸支社の姫路鉄道部の管轄、その隣の美作土井から新見駅までの間が岡山支社の管轄になっております。姫路を出発しまして、一番最初に大きな都市としては、本辰野からは揖保川に沿って走っていきます。揖保川、揖斐の揖という字に、保つという字ですね。この文字からも分かる通り、そうめん、揖保の糸の産地でもあるということですね。その次のですね、東橋崎、東のくちばしに先っていう字を書くんですけども、東橋崎を出た直後から、右側に巨大な屏風を立てたような、岩がそびえ立っております。橋崎の屏風岩というのが見えてきます。播磨新宮を越えたところからだんだんとローカル線の雰囲気が漂ってきます。途中にある駅で僕は好きなのは三日月、本当にもうそのまま三日月っていう駅がねありますけどね、その先に佐用、この駅があります。この佐用の駅は、先ほども言いましたが地図急行との連絡駅、今引用連絡線としてはほとんどこちらに移ってますね。この関西地方とかですね、中国地方を旅された方はもうご存知かと思いますけれども、特急のスーパーハクトというのがね走っております。青と白のですねストライプになってますね。この、特急は地図急行の車両でして HOT7000、 この佐与、光月、美作土井、この辺りからだんだんですね、のんびりとした景色になってきて、県も岡山県に入っていきます。美作、美しい、作ると書いて美作と読みますけども、その津山っていうね、津山の、勢力範囲の中にだんだん入っていきます。津山といえば扇形の車庫ですね。昔の機動車の特急とか急行の車両がねいっぱい扇形の車庫の中に入っていて、なかなか近寄れなくて悔しいところなんですけども、津山駅にありますのが非常に僕が楽しみにしているのが駅そば、肉うどんっていうのがねありまして、非常にねこれうまい。この津山は城下町なんですね。津山城っていうね美作の国にあります、お城なんですけども、守護大名だった山名の利休っていうんですかね、1440年代になんか建てられたということだそうです。現在は天守閣はないんですけども、築城400年の記念行事ということで平成14年から、備中櫓の復元工事が、始まっていて2005年に完成したということだそうです。この、城下町ということもありまして、津山の駅もそうですし、町の中にもよく見られるのがナマコ壁というものなんですね。これはどんなものかというと、よくある城下町の、白壁みたいな、建物なんですけど、下が黒で、斜めになっている、網目状の、白い模様 で上半分が白みたいな壁、こういうナマコ壁っていうんですけど、これが、あしらわれている民家がすごく多いので、すごく歴史がある、町なんだなというのを垣間見ることができます。津山を越えてさらに山の中へと入っていきますと、この辺り非常にこの駅舎が素晴らしい駅舎が多いですね。美作仙台、味わい深い駅舎たちが多くてですね、これもずっと残ってほしいなと思いながらも、降りたいんだけど、列車の本数が少ないので降りれずにこうスルーせざるを得ないっていう、すごいもったいない感じで、旅を進めることがね、僕はありましたね。でここで、気になっている駅名があります。中国勝山、だいたいこう美作なんとかとかね、旧国名を前につけて駅名を表現するっていうのがね、結構あの名前が被っちゃったりするときに多い手法だったりするんですけども、この中国勝山っていうのはね、美作っていうのでも備中っていうのでもなく、中国勝山というふうに言っています。中国勝山のあたりは勝山と呼ばれているんですけども、それより前に越前鉄道勝山永平寺線っていうのがあって、そこの勝山駅っていうのがあったので、旧国名を取って最初は美作勝山というふうにしていたそうなんですね。ですけども美作勝山ってこう非常に発音がしにくいということで、これが却下になりました。でその後岡山勝山っていうふうに名前が変わったんだそうですが、岡山勝山ってこう山が連続するのがまたこれが言いにくいということでなしになりまして、中国地方にあるから中国勝山という名前で、まあ、安定しているということだそうです。このように地方の名前を、上に関する駅名としては中部天竜とかがありますね。あと今の国名というか県名になっているのが群馬総社とか群馬藤岡とか、そういうのがありますけどね、旧国名をつけない、珍しい駅名でございます。でこの中国勝山から、新見までの間っていうのはかなり山の中を通りましてですね、本数もすっごい少なくなっております。姫路のあたりがすごく近郊路線であるのに比べると、このあたり 2,3 時間に1本っていうのもあるようで、非常にですね、乗り通すのも1回降りちゃうと次のお待つの時間がかかったりとかして、かなりですねこう旅人泣かせな、路線でもありますね。電化されている伯備線との接続駅でもあります新見駅までたどり着いて、この紀新線の旅が終わるという感じになっております。もともとこの引用連絡路線としてかなり重要な役割だったんですけども、その座を、他の路線とか、別の交通機関に、奪われていってるというところがあります。やっぱり大きいのは1970年代、50年代以降に中国自動車道が開通してるんですね。でここでこう人々の移動が自家用車とか観光バスに移っていってしまって、みんな、列車に乗らなくなってしまったということですね。以前に設定されていた、優等列車である美作、ちょっとこの辺りをねちょっと調べてみました。この美作っていうのは大阪から、倉吉までを結ぶ準急列車としてもともとスタートしました。美作っていうのは3つの朝と書いて美作温泉っていうのがあるんですけども、大阪から、福知山線山陰本線っていうルートだったんですけども、途中からですね、美作と並結して走ることになって紀新線と因美線を経由して運転をされていたということだそうです。でこの紀新線と因美線では初めての優等列車になっていたということなんですね。その当時は前3両が美作、後ろ4両が美作っていうふうにこう合体してですね、大阪から、山陰方面にこう走っていっていたということですね。で美作、こちらはですね1960年に美作とともに運転を開始した準急列車なんですけども、大阪から中国勝山、だから大阪から築田、この辺りまで、運転されていたんですけども、その途中の大阪から津山までの間で美作と一緒に、連結されましたと。津山から中国勝山までは蒜山とですね並結をされていました。これはかなり利用が好調だったということで、1966年に急行列車がされて、グリーン車もつけられていた時期もあったということなんですね。ですが中国自動車道が1975年に、まあ、部分開通した後からだんだんですね、だんだん利用客が減っていって、1989年に廃止になってしまったということです。ということですね、かなりこの時代の 流れによってですね、こう路線がどこが注目されるかっていうのはですね、移り変わっていくわけなんですけども、紀新線はちょっとその前の時代にかなり重要視されて、今はすごくローカルの役目に徹しているといった、路線でございますね。この今中国地方の、路線を今話してますけども、かなりですね駅舎が素敵な木造駅舎なのがねすごく多いので、ね、この辺りは本当に時間を見つけてゆっくりゆっくりとこの辺り回っていきたいなというね夢がありますけどもね、多分青春18切符の5日間じゃ全然満足できないぐらいね、一駅一駅にすごく味わいが深い、路線でございます。ただ新車になっちゃいましたからね、ちょっとね、味わいみたいな写真で撮ろうと思うとちょっとねかっこよくなっちゃってるなっていう感じがありますけれども、この辺りの駅舎を楽しんでみていただくのもいいんじゃないでしょうかという感じですね。というわけで、穏やかな山々に身を委ね、紀新線のお話でした。
というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
はい、旅鉄部では皆さんからのメッセージを大募集しております。今週もメッセージいただいております。
はい、
みのっちさんからいただいております。
ありがとうございます。
北海道の方ですね。この方ね、はい、アイコンがかっこいいんですよ。僕がですね北海道の旅で非常に気に入ってしまったこのこれです。王子見て、どうですか。711系がこのアイコンなんですね。これはですね、あの普通のなんていうの、あの113系みたいな顔してるんですけども、
はい、
上に台とかですね、こう北海道って雪が降って視界が悪くなるじゃないですか、
はい、
だからライトが増強してあるんですよ。2個ほら、
本当だ、2個ライトです。
これが711系の特色なんですけれども、原色、
はい、
こっちの方になってます、
うんうん、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今王子がちょっと車両に釘付けなんで、もっと見せましょう。どうですか、
おー、
こうなっちゃうわけです。
すごい、
冬は
雪だよ。
あの、
すごいね、
シルバーっぽい車体のねやつが多い中、
はい、
この真っ赤っかの、
うん、
僕はねこの真っ赤っかの方が好きなんですけど、
うんうん、
この真っ赤っかのやつがですね、しかもこれ見てください、ドアが2つなんですよ。普通ドアだと、まあ、寒さが防げると、
はい、うんうん、
だけど結構近郊区間、電化区間走るんで真ん中にもう一つドアを設けているあのモデルもあるわけです。でそれがまたですね、
はい、
かわいいんですよ。ボックスシートと横にちょっとしたロングシートがあるっていう消失が設けられていて、不思議なですね、710系僕大好きなんですけど、
はい、
そんなみのちさんからねメッセージいただいております。ありがとうございます。
はい、
5月から735系が運用に入りまして、やっと乗ることができました。
おお、
乗ったんだ。どうでしたかね。
ね、
2編成しかなく6両運転固定のようです、
うんうん、
なので実質1編成なので、うん、偶然乗れたらラッキーですと。
う
ん、確かにラッキーです。新車ですからね、うん、
はい、
私は今日乗ることができました。まだ新車の香りがしている気がしてちょっと得した気分でした、
うんうん、
機会があったらぜひにと。
乗ってみたい、
乗ってみたい。
あの新車の香りいいですよね。
あの新車好きですよね。
好きです、好きです、
好きです、
はい、
じゃあこれもちょっと出してみましょうか。
はい、
735系
どういうのか見せてくれる。さっきのとどっちが好き。
どっちが好き。
こ
っちが好き。王子はですね今735系の方が気に入ったと言っております。
ちょっといかつい感じするもんね。
いかついですね。
かっこいいもんね。
これ通勤のね車両ですよね、
はい、
北海道もどんどん電化されていきますが、
はい、
札沼線のね、北海道医療大学までの間が電化されたのです、
はい、
でそこでね活躍するようなお話を聞いております、
はい、
でもやっぱり僕はですね、あの近郊区間の機動車非電化路線っていうのは非常に味わい深いなと思ってて、あのぎゅうぎゅうになったですね、
はい、
あの機動車満載の人が乗ってる機動車がですね、あのターミナル駅にちょこんと入ってくる感じ、
はい、
あの広島でいうところの芸備線とか名古屋でいうところの竹豊線とかですね、
は
い、あのまだギリ電化されてないみたいなところがすごい好きなんですよ、
はい、
ね、ここもですね新しい車両がどんどん入ってですね面白くなっていきますけど、こんなかっこいい車両が入っています。王子が食いついてもうちょっと先に進まない感じになっておりますので、
ずっと見てたい、
あとでゆっくり検索してもらうとしてですね、735件乗りましたという、みのちさんからのメッセージをご紹介させていただきました、は
い、ありがとうございました、
ね、皆さんからもこんな車両を見かけたよとか、
うん、
こんな車両乗りました、こういうやつね情報を教えてください。お待ちしております。
お待ちしております。
はい、
それでは今週もいい旅を。
いってらっしゃい。